この番組は横浜橋通り商店街株式会社コージーファーマシーと横浜元町ショッピングストリート炭火焙煎コーヒー無の提供でお送りいたします。
関口ゆかの月曜日の夜は毎日がアルツハイマー。皆さんこんばんは。あっという間に7月も後半です。すでに1年の半分以上が終わってしまいました。パーソナリティの関口ゆかです。私は20代から50代までオーストラリアで29年間過ごしました。そう、オーストラリアは私の第二の故郷。ところが2011年1月に帰国。それはアルツハイマー病を発症した母と同居し介護をするためでした。その後母を在宅のまま看取るまで約10年間の介護生活を経験しました。この番組はそんな介護あるあるや目から鱗のアプローチのお話、そして究極的には介護に限らず人生のものの見方や考え方を明るく楽しく語っていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りします。
夢の種。
今宵のゲストは月刊誌猫友新聞編集長の鷲見美穂さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今やですね、飼い猫はなんか950万匹以上。
ちょっと減ってきて。
減ってきたんですか？あ、そうですか。
2020年のデータだと、883万頭。でもワンコの705万頭に比べると。
ワンちゃんも減ったんですね。
ワンちゃんは増えて705万頭なんです。
なるほどなるほど。まあでも、どちらにしてもあの猫がワンちゃんを、猫ちゃんが ねワンちゃんを上回っているという、
はい。2017年から、はい、あの猫の方が多いっていう状態が続いてるんです。
もう一大産業ですね。本当ですね。
産業
産業って言ってはいけない。ごめんなさい。今日は猫のお話をいろいろと、お聞きしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、私の話を最初にしてしまうとですね、あの私の猫との出会いというのは3歳ぐらい、あの関口家にいたチョコという名の猫なんですけれども、実家はあの米屋だったので、その当時の猫もう60運年前ですよ。恐ろしい。ペットっていうよりはなんかネズミをちゃんと取ってくれるなんかこう実動体みたいな、あんまりだからみんなペットってあんまり思ってなくて、もちろん世話をして飼ってはいたんですけど、そっちの方が大きかったかな。
そうですね、働く猫ちゃんだったんですね。
そうですよね。で、まあ、まず一番最初にお聞きしたいのが、やっぱりこう鷲見編集長が猫が大好きとか猫だっていうなんかきっかけってあるんですか？
私もちっちゃい頃から猫がいたんです。
お家に、
はい。裸の赤ん坊が、実家が床屋さんだったんですけど、
はいはいはい、
床屋さんのソファに座らせられて、その隣にもう猫がいたっていうぐらい。
結構なんかそういう商売とか関係ね。
そうそう、うん、衛生関係の仕事なのにいいのかなとか思いますけれども。
はいはいはい。
それがチーっていう名前の猫で、
ちーちゃん、
次の猫もちーっていう名前の猫で、
はい、
次の猫もちーっていう名前の猫で、
ずっと3代猫ちーちゃん、
もうずっ 当時4代も5代もチーがいたっていう感じ。当時はあの本当に外に自由に出させてましたし、短命だったかなとは思うんですけど、不思議と猫が寄ってくる地域に育ちましたから、気づくと猫好きでしたね。
あ、もう意識が子供としてあって、
ね、そうですね、
その時にはもう猫が好きという、でも一番理想的な形ですね。
あ、そうかもしれないですね。ただあの、いない時期ももちろんあって、結婚してからはしばらく猫いなかったんですけど、あの埼玉の今の場所に引っ越してきた時に、あのガレージに屋根つけたんですね、
はいはい、
そしたら迷い猫が住み着くようになっちゃって、
あのノラちゃんですね。
ノラです。それがまたダミ声でブエーブエーとか鳴くもんですからあのもうどうしようもない、いや、あの気持ちがうわーんってなっちゃって、その子を引き取ろうということで、あのリボンをつけてうちの子にしたんですね、そしたらあの向かいの奥さんがやってきて、あ、その子おうちの子にしたのね気にしてたのよ、よかったわって言われて、もしも保健所とかに連れてっちゃったらどういう言われ方だったんだろうとか、まあ、いろいろあの気にしてるんだったら奥さんあなたが引き取ってよとかいろいろあったんですが、
なるほど、
それがあの夫が猫嫌いだったんですけど、
またまたまたそういう展開ですか
、はい、猫が好きになって、バカみたいな猫好きになるっていうきっかけですね。
あの旦那さんもですか、
はい、
あの、私すごく興味あるんですけど、野良猫ちゃんがこうある飼い主を持つっていうのは、野良猫のいわゆる性質ってどうなっちゃうんですかね。
あ、その最初の子はあの野良が長かったので、どうしてもあの閉じ込めておく、完全室内飼いということは最後までいかなかったですし、あの野良だったので体の具合もボロボロだったので、うちに来てから55日目で旅立ちましたから。
あ、そうでしたか。やっぱり野生の環境は厳しいんですね。
そうですね。あのやっぱり皆さん野良からだと苦労されるとは思うんですけれども、今はあの保護団体の方があの純化っていうんですけれども、人の手に慣れさせて、人に撫でることをあの慣れさせてっていう感じで、あのお家で暮らしていける猫にしてくれてるので。
あ、そういう組織があるんですか。
あ、いや、保護団体で暮らしていくうちにだんだんあの人と暮らすっていうことを知っていくんだと思うんです。
野良ちゃんが学習していく、
は
い、
そうですね、
でそれはあれですか、鷲見さん的にはやっぱり野良猫がずっと野良猫でいるよりは、家に飼われた方が、まあ、命はきっと、ね、長らえると思うんですけど、その辺はどう思われます、
難しい問題ですね。あと立場上あんまり言えないと。
あ、そうなんですか編集長としてはとか言って
、確かにあの外で暮らす子を入れてしまうのは、本当はどうなんだろうっていうところはあります。特に避妊去勢とか、あの子孫を残すということ、一番の権利ですけど、それをまあ言ってしまえば人間の都合で奪っているということは常に肝に銘じておかないといけないなとは思っています、ね、ただ現状であの外で暮らすというのはとても厳しいですし、あの交通事故、ロードキルって言うんですけど、道が殺す
ロードキル、なるほどね、
それから虐待、ちっちゃいうちだとカラスにあの食べられちゃうとか、病気もも
ちろんそうですよね、
あるし、できればあのうちの子になった方が、あの寿命がね、あの今だとおうちの子だと15歳平均で、
あの
20歳ぐらいまで生きる子はざらにいますけど、外で暮らしてるとやっぱり一桁でその生涯を閉じるっていうことになるので、あの本来の動物としてのには反するかもしれないですけど、まあ、数世はおうちの子になってもらうっていうことが、 幸せなのかなという
ところ、ね、猫さんから見てもね、要するに、まあ、猫をお家の猫にするっていうと、うんうん、まあ、そうやって拾う場合、前おっしゃってました、うんうん、拾う場合とそれからいただく、
そうですね、
うちはあの犬も飼ったんですけど、うんうん、犬はいただきましたね。
あ、そうなんですね。
中華屋 の、 あのおばさんの家から生まれたのを一匹いただいてっていうね。で、あとはあの買うっていうことですね、うん、ペットショップから ね、
うんうん、そうですよね、そうですね、
そういう状況で、うん、はい、やっぱり、そういう意味では今お話聞くと、うん、猫ちゃんはやっぱりお家の猫ちゃんになった方が、
そうです ね、 ね、今のところ、
ね、今のところはね、うん、幸せなのかな、うん、で今ここに今日はですね、素敵な新しい最新回、うん、最新号ですね、猫友新聞の、はい、流れを読めって何の話かなと思ったら、猫さんの毛並みの流れ、
そうですね、
うまいですね。
いやいや、ありがとうございます。
このタイトルの付け方、この月刊誌の猫友新聞はそもそもどうやって立ち上げられたんですか？
私ども夫婦で会社やっておりまして、はい、夫が1年半ぐらい前に死んじゃったんですけど、はい、ずっとコピーライティングとかライティングの会社だったんですね。で会社やって20年ぐらい経った頃になると、得意先のいわゆる担当の方がみんな子供みたいな年齢になってきちゃいますし、当時インターネットが出てきて、活字っていう印刷物っていうのが、今後どうなるかわからないっていう状態だったんです。ですので、今まだお仕事あるうちに、はい、もう一本軸を見つけて両輪でこう走っていこうということで、で20周年記念事業として、ね、月刊猫友新聞を立ち上げたっていう経緯があるんです。
はいはい、どうぞどうぞ。
いえいえ、
お話ししてください。
ありがとうございます。猫にするかどうかっていう前に、いろいろ例えばこれからは介護の時代だからそっちの方行こうかとか、文房具も好きなので、うんうん、ずっと鉛筆使ってますし、
はいはいはい、
文具の方も面白いよねとか思ったんですけど、月刊誌ですし、
はい、
なんて言うんでしょう、愛がないと続けられないかなって。なるほど、
月刊誌のあれは愛ですか、やっぱり。
愛です。そうですね、どんなに苦しい時、ネタがなくても、で踏ん張れるのはやっぱ好きじゃないとできないだろうなと思って、
でそれは猫に対する愛。
そうですね。
なるほど、
猫ならなんとなくネタも湧くだろうしっていう、友人のライターとかデザイナーも猫好きを、クリエイティブの方って猫好き多いじゃないですか。これは安く使えるとか
友達とか ね、
お願い間に合うなの書いてとかできるかなって思って猫にいたしました。
でやっぱり皆さんが猫が好きっていうのが大きなポイントですね。
そうですね、ありがたいことに。
いや本当ですね、今この猫友新聞はじゃあ、どのくらい続いてらっしゃる？
14年になるみたいです。
14年。
そうですね、
素晴らしいですね。
本当に猫ってネタが尽きないんだなって改めて思いますね。可愛いだけじゃなくて、それこそ悪魔にされた時代もありますし、神様になった時代もありますし、美しいですし、でも不細工な顔も見せてくれたり、滑稽なシーンもありますし、
悪魔ってあれですか、猫が悪い子ちゃん、
魔女狩りの時代は、
そっかそっか、
はい、使い魔ということで、
ね、猫も大分歴史の、ね、中でね、はい、確かにそうですよね、そういう意味では猫もものすごい歴史を生きてきてるっていうことですよね。多分リスナーの皆さんも興味があるんですと思うんですけど、猫を飼われていて、その悩み、
はい、
悩みの中で一番多いのって何ですか？
これはですね、やっぱり病気になったらどうしようっていうのが多い。 その次に多いのが 自分が先に行っちゃったらどうしよう。
あーやっぱりねそっか、そうするとあんまり年取って、うん、飼うってあまりよろしくない。
あそうですね、一部の保護猫団体だと60歳を超えると、うん、もう猫譲ってくれないみたいなこともあります。あ本当ですか。あります。
そうですよ、猫ちゃんが、ね、20年生きて 80、うん、80まで、まあ、今ね、うん、100歳とか90歳をたくさん生きていらっしゃる方はいますけど、そうですね、うん、これは面倒見ないといけないですもんね。
そうなんですよ、その頃に猫の看取りがやってくる、うん、
あわけですよ。なるほどね、同じ、そっか、自分の看取りと猫の看取りと、
そうそうそう、なるほど、 どっちが先よ。
あそっか、うん、でもそれはすごく責任のある考え方ですよ ね、うん、すね。
ただお嬢さんがいたり息子さんがいたりしてその後も面倒見るよということであればっていう団体もいますし、うん、その時は戻してくださっていいですよっていう団体もちらほら出てきていますので、
うん、もう面倒が見られませんっていうことで、
は
い、
そうですね。一番独居老人で、うん、体も弱ってきて周りの友人もパタパタ死んじゃってっていう時に一番猫の癒しを必要とされているところに猫がいないっていう状態は良くないよねって。
なるほど、ね、うん、やっぱりね、まあ、これは認知症の話もしますけど、うん、認知症の方にとって一番の慰みは、うん、家族でも何でもなくてペットだったりするんですよね。
あそうですね、分かる気がします。
それでイギリスに行った時に、うん、やっぱり同じ問題があって、うん、じゃあそれをどう解決するのかっていうので、うん、動くワン、なんだ、ぬいぐるみのワンちゃんみたいな、
あ、うん、ペットロボットみたいな、
そうペットロボット、そうですそうです、うん、それを使っている施設もたくさんあります。
あそうなんですね、
やっぱりね、うん、心が癒されるっていうのはすごくいろんな病状にいいんだなと思って、
う
ん、
手で撫でるその感覚と体温と、
はいはい、でそうですね、はい、全くおっしゃる通り、はい、うちの母もだから最後はワンちゃんだったので、うん、ワンちゃんのぬいぐるみをいっぱい、
あそうなんですね、
で自分 の、 テーブルの上に置いて、うんうんうん、で話しかけたりちょっとやっぱり撫でてあげたりとかっていうのはやってましたね、うんうん、
あ素晴らしいです ね、
だから決してぬいぐるみでもね、うん、役割がないわけじゃないんだなと思いましたけど、うん、
本当ですね、
ね、そうですよね、うん、
だから今は、はい、いろんなサービスがあって自分で飼えなくなった時は、うん、預けて、はい、面倒見てもらって、うん、自分が調子がいい時に会いに行くっていう老猫ホームみたいなサービスがありますし。
へー、そうなんですか、はい、それは何、ホームにな
っ、そうなんです、保護団体みたいなペットホテルみたいなのがあって、うん、そこに預けてるんだけど決して手放したわけじゃなくて代わりに面倒見てもらってるだけだから、好きな時に会いに行ってコミュニケーションして。
それって例えば猫の立場から見たらどうなんですか、
うん、どうなんでしょうね、こればっかりは。まあ
ずっと一緒にいた飼い主がいて、うん、飼い主の、まあ、変な話で都合で、
う
ん、そうですね、移動するわけじゃないですか。
そうですよね、
それは一応こう、うん、言い含めたりするんですか、こういう状態だよ。
多分皆さん言い含めると思います。それが通じるかどうかわからないですし。
通じてると思います私は、
はい、ありがとうございます。私もそう思います。
そう思います。
ただね、仲間ができて、うん、猫によると思うんですよね。猫が嫌いな猫もいますから。
猫が嫌いな猫、うんうんうん、へえ、あでもね、うんうん、うち飼ってた犬がいるんですけど、クモスケって言ったんですけど、
クモスケちゃん、
犬嫌いでしたよ。
あ、
ね、自分のこと犬だと思ってないん
ですか。そう
何だと思ってるんですかね、じゃあ、猫ちゃんはなんかも
人
あ自分はもうあそうかそうか、飼い主の関係性で人間だと思っているみたいな、うんうん、面白い。
なんかね、だからそういう子にとっては辛いかもしれないですけど、なるほど
ね、こんなとこに入れるんじゃねえ、うん、みたいな感じですよね。
周り猫ばっかりじゃねえかみたいなね。
面白いね、うん、
だから、うん、ただまあ、よりどころとしてそういうサービスがあって、うん、自分がもし急病で倒れたり、うん、不幸があって先行っちゃったって時もまあ
なんとか
なるよという。それにペットにお金を残しておく、遺産相続みたいなのをさせたいっていう方のための信託みたいなサービスもちらほら出てきていますし、 もうそこは人間社会との縮図みたいな感じで、
すごいですね、はい、あれですね、あの前にちょっとお話伺った時に、うん、そうやってストレス、猫がストレス感じたりすると一番困る、なんかスプレー、
あ、そうですそうです、ね、あ、そうですね、先ほど の, あの、悩み事というの、そういう意味で言えば、はい、あのトイレスプレーっていう、
あのどんな現象ですか。
あのストレスがたまると、はい、縄張り意識が強まるんですね。
あ、自分はここのあれだ、
そうそうそう、
なるほどね。
それであのすごく臭い、普通のおしっこと違うホルモンが入ってるのかな、うん、あのおしっこを、うん、あの垂直にスプレーっていうか
シュッと出す、
シュワッと出すっていう、これがもうなんていうんでしょう、鬼のように臭い。
へ、だからやっぱり縄張りだから、もう絶対みんなが分かるようにっていう感じ。
そうなんでしょうかね、もうやむにやまれない、もやもやした気持ちでシュッてしちゃうんだと思うんです。あ、
なるほど、ね、
これがあのメスでもすることがあったりして、あと場所が決まってたりして、私の友人の家ではあの寝室のベッドでするので、
うわ、それは
もうあの何度お布団変えてもう捨てるしかないぐらい臭いので、何度変えてもされちゃうんで、あの苦肉の策としてお布団の上にブルーシートを敷いて、うん、そこで寝てるんです。だからガサガサガサガサって言って、
音が
お布団の中に入って、
もうそのスプレーを、うん、そのスプレーをする理由を突き詰めて、こうやめさせる、あるいは他にさせるってことは不可能なんですか。
自然に治る時もありますし、あの環境を変えると止まることもあるんですけど、こうすれば絶対止まるよっていうのがなくて、皆さん
その猫それぞれですよね。
そうですね、
10人トイレだと思いますと、分かります、すごく、なんか介護の話に似てるような気がしてますね。
もうつきっきりになっちゃいますよね。
なるほどね。
そうです、介護本当に最後猫さんも、うん、一緒ですよね。
そうですよね、うん、それとなんか前おっしゃってたような猫だけじゃなくてペットの法律相談みたいな、うん、
ありますね、
ね、それもあるんですよね、うん、非常に整ってますよね、うん、ある意味ではね。
そうですね、あの先ほどの信託とかにも法律関係してきますので、はいはい、うん、あとあの隣の家の器物を損壊してしまったとか、あの
飼い猫はね、そうですよね、
う
ん、
そうですね、
は
い、そういう世知辛い世の中になったなとは思いますけれども ね、そういう意味ではいろんなサービスが整ってきていると思います。
なるほどね。ましみさんの方で何かこれはってこう宣伝されたいこととかございますか。
皆さん猫友新聞購読してください。
そこですよね。
はい、
そう、あのどのように猫友新聞で検索すれば ね、
あの実はこの春ホームページをリニューアルしまして、
あ、そうですか、
あのネットからだったらクレジット決済で買えるようになりましたので、あのぜひ皆さん猫友新聞と検索して、あの下の方に定期購読欄がございますので、ぜひよろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
非常にこの月刊誌は本当に特集あり、エッセイあり、それから取材をね、人の取材もあったりして、
うん、
とってもいろんな、
そうですね、
はい、豊富だなと思います。は
い、猫が可愛い可愛いだけじゃないと申し上げましたけど、いろんなアプローチをしていると思いますので、猫好きじゃなく猫好きすぎ、私は猫マニアですっていう方向けにしかも文章量が多いので、うん、猫好きの方って本好きも多いん
です、ね、あ、そうですか。
猫好きの本好きさんにぜひお届けしたいなと思っていますので、ぜひ一度お試しいただきたいと、はい、
月刊誌なんですが、はい、猫友新聞という、
そうなんです、最初タブロイド版だったんです。
あ、それで
ちゃんと新聞だったんですけど、
あ、なるほど、
100号を機に雑誌にしたんですね。
なるほど、なるほど、うん、
でも新聞という雑誌で B5 版で44ページかな今かなとか言ったりして あのホームページにはお試し読みも作っていただきましたの で、
ああ
そこでちょろっと見ていただいてもいいかなと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、あの月刊誌の猫友新聞でございます。まあ、ちょこっとなんですけど、うん、一応これ毎日ガラスハイマーと言っておりますので締め編集長にとってこう介護を思うこととか何かありますか？
そうですね、猫の介護でいいんですかね。
うん、もちろん、どうぞどうぞ。
猫の介護も人の介護も同じで、最後の方になるとやっぱりつきっきりで、うん、猫もやっぱり認知症あって、
はい、
あ
の犬も言われてますよね、はい、今ね
夜泣きするようになったり徘徊するようになったり、あと猫さんは本当は普通あのトイレの失敗あまりしない動物なんですけど、うん、最後の方ではやっぱりトイレ自分で行けなくなるみたいなことがあって、あの猫は誇り高い動物なので、トイレ失敗するとすっごいへこむんですね。
猫が、
はい、
あ本当ですか。あもう自分失敗しちゃったみたいな。
そうなんです、すごいしょげちゃうんで、それも
なんか人と似てますか。
そうそう本当に。だからあの飼い主さんもいいんだよもういいんだよって
言ってあげる。いやもうこれ介護そのものの話ですね。私母に言いました、それっていいねいいねいいね言って、うんうん、もうどんどんやっちゃいましょうみたいな。
そうそうそう、
あの介護のパンツね履いて、
う
ん、
そう
心配しないでっていう感じ、うん、あそうやっぱ言ってあげるといいんですかね、うん、猫ちゃん、うん、
言ってあげて、うん、もうやっぱりプライド高いのでへこんだままなんですけど、それでも、うん、あのね、飼い主さんのあったかい声というのが一番猫にとって癒しなんじゃないのかな最後はと思っていますの で、
あいいお話です。
あの自分の親よりもなんか亡くなった時は悲しいっていう
それもよく聞きますね、
はい、あの心を込めて介護してあげてほしいなと思いますし、
はいはい、ありがとうございます、はい。まあ、いつも本当にあっという間に時間が経ってしまって、うん、エンディングトークなんですけれども、うん、まあ、あの今宵のゲストは月刊誌猫友新聞編集長の鷲見美穂さんにお越しいただいてお話を伺っています。最後に本当に最後なんですけど、鷲見さんにお聞きしたいのは、これ夢の種放送局なので、うん、ぜひ鷲見さんの夢があれば。
そうですね、あの猫って本当に不思議な動物で、いろんな側面がありますし、いろんな魅力がありますので、それをずっと皆さんに届けていきたいなっていうことがありますし、あのできれば全ての猫さんが幸せになるお手伝いをできたらいいなってずっと思っております。
うん、素敵な夢ですね。もう本当に猫一筋
頑張ります
いやでもね、素敵な、うん、あの、うん、なんて言うんでしょうかね、夢ということもありますし役割ですよね。やっぱりそういう役割があのご自身で感じてらっしゃるっていうのは本当に素敵なことだなと思います。
そうおっしゃっていただけると嬉しいです。
あの本当に今日はラジオにご出演いただきありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
リスナーの皆さんも、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ライブレディオ夢の種。
今宵はですね、猫の話をたっぷりお聞きしました。猫の世界も本当に深いんだなということを、またね、あの介護にも似ているっていうのにもちょっと驚きました。とても、貴重な時間を過ごさせていただきました。このまま、次の番組も続きますので、どうぞ皆さんお聞きください。
この番組は横浜橋通り商店街株式会社コージーファーマシーと、横浜元町ショッピングストリート炭火焙煎コーヒー無の提供でお送りしました。